健康豆知識、富山科学の提供でお送りします。今週も北陸大学薬学部教授中川照明先生にお話を伺ってまいります。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今月9月のテーマは日頃気になる体の不思議あれこれと題してね、はい、いろいろと伺っていますが、今週は運動感覚器編と題してお話を伺います。はい、運動そして感覚器、まあ、いろいろとありますけれども、緊張すると、はい、トイレが近くなるのはこれはどういうことなんでしょうかね。
まあ、例えばトイレに行ってですね、5分も経たないのにですね、まあ、そういう就職試験なんかで面接時間が近づいてくると、またそのトイレ行きたくなるとかありますよね。
あります。
でこのことは、まあ、緊張感に伴う精神的なストレスというのが影響しているんですよね。
はい、
で普段は膀胱に尿が溜まってくると、それが脳に溜まったよという指令がいってですね、それでまあトイレ行きたくなるっていうのは普通なんですね。ところが緊張した時っていうのはですね、逆に脳から膀胱に信号を送られてですね、で膀胱が縮むんですよね。
はい、
そうするとその結果その尿意トイレ行きたくなってくるというわけなんですよね。でこれもしかもこの症状っていうのは男性よりも女性の方が多く見られるんですよね。その理由はですね、まあ、尿道の出口にある括約筋という、そういう尿の出し入れを筋、コントロールしている筋があるんですけど、はい、筋肉ですね。これがまあ関係して、これは自分の意思で収縮することができるので、そのトイレを我慢できるんですよね。
はい、
この女性の尿道っていうのは男性に比べると短いので、その周囲をその囲んでいる括約筋という構造も不完全なんです。それでまあ収縮が回らないというのがその理由なんですよね。
はい、まあでもね、なるべくこう緊張してね、トイレに行くことが少なくなるようにしていきたいなと思いますけれども、はい、やっぱりこのストレスを軽減するしか方法はないんでしょうかね。
そうですね。まあ脳から指令ですからどうしようもないですね。
そうですよね。はい。はい、さて次ですけれども、肩が凝りやすい人っていうのは、はい、これはどんな人なんですか。
まあ、大体神経質な人ほど肩が凝りやすいのかって言われてますよね。
はい、
まあ、肩が凝りやすい人っていうのはちょっと仕事しただけでもすぐ肩がカチカチになると言いますよね。ところが一日中パソコンとしても全然肩も凝らないと言ってますよね。
羨ましい。
で性格的に見た場合に、まあ、明るくてのんびりした性格の人ほど肩凝りがないと少ないと、
はい、
逆に神経質で几帳面な人ほど肩凝りやすいと言われてますよね。
あ、そうなんですか。
はい、まあ、一般的ですけどね。その理由としてはできるだけその間違いをしないようにしようとかですね、上司とかあるいは友達なんかにそういう嫌われないようにしようとかですね、気を使うすぎるためにですね、それがまあ筋肉の緊張がなかなかほぐれないということで血行は悪くなって肩が凝りやすいんじゃないかと言われてるんですよね。
はい、力が入っちゃうんですね。
そうですね。はい、ところがまあ性格を直すっていうのはなかなかできないもんですよね。でまあやはりマッサージとかお風呂にゆったりと入るのがそういうまあそれをほぐすのはいいんですけど、あるいはウォーキングもいいと言われてるんですよね。
はい、
でこのウォーキングっていうのはいわゆる有酸素運動って酸素をたくさん取り組む運動なんですけどね、この場合は心肺機能を活発にしてですね、まあ、血液循環を良くしてくるので、まあ、血液循環が悪いと肩こりが起きるっていうことからしますと、やはりそういうウォーキングっていうのはその血行を改善するので予防になるんじゃないかと言われてますよね。
はい、まあ、でも基本的には肩こりというのは、まあ、神経質な人がなりやすいと。
そうですね。
ということで
血の巡りが悪いとなっちゃってしまうと。
まあ、このウォーキングをすることで血液循環、ね、改善だけではなく、ね、気持ちもすっきりしていいかもしれませんね。はい。さてダイエットをしたことがある方はね、経験したことがあると思うんですけれども、落ちてほしいところから落ちずに筋肉から落ちてしまうこと、結構ありますよね。
そうなんですよね。
これどうしてなんですか。
これは運動しないで単にカロリー制限だけでダイエットをするっていう経験があると思うんですけど、
はい、
人によってはですね、これは脂肪だけではなくて筋肉で痩せてしまうんですよね。でこれ摂取したカロリーが制限されて必要なエネルギーが得られないとなってくるとですね、人間っていうのは今まで体に蓄えられた糖分あるいは脂肪分とかを燃焼させてエネルギーにしようとするのは当然なんですよね。
はい、
そうすると皮下脂肪も使われるんですね。ちょっとはスマートになった気がするんですが、糖質の多くっていうのは、まあ、筋肉組織に蓄えられてるんですね。ところがそれが使われちゃうもんだから筋肉量の方がガクッと減ってしまうと。だから筋肉量が減少しますと結局基礎代謝量も減少して痩せにくい体になってしまうというのがそういう理由なんですよね。
はい、まあ、時間をかけてでもやっぱり運動することも一緒に、ね、していかないと全然痩せないよと、
そうですね、
いうことなんですね。はい、はい、さあそして体の不思議といえばアキレス腱も 不思議なものですよね。
そうですね、はい、まあ、私たち歩くときにはですね、ふくらはぎの筋肉がかかとをその上げる働きをしてるんですけど、
はい、
この筋肉とかかとの骨をつないでいるのがアキレス腱なんですよね。あの先月の北京オリンピック の, その110メートルハードルの中国の劉翔選手というのが、はい、アキレス腱が原因の危険と言われてますよ ね,
ね注目されてましたけれども ね,
そうですね、まあ、アキレス腱っていうのは足首の後ろの方にあってですね、ふくらはぎの真ん中からかかとにかけて約15センチくらいの肩らの中で最も最大の腱なんですよね、
はい、
でこのアキレス腱の役割というのは、まあ、筋肉の運動を骨に伝えて関節を動かすということで、歩いたり走ったりジャンプをしたり、その運動するときのつま先を蹴り出すときにかかとを持ち上げたり、あるいは着地したりするときの踏み込ませるとか、非常に人が動作する上でですね、重要な働きがしてるんですね。ところがこれが切れちゃうと筋肉と骨とが連動しないためにですね、歩けなくなっちゃうんですよね。で、まあアキレス腱ってのは人体最大の腱なんですけど、まあ腱自体は伸縮性がないので、無理な運動しちゃうとですね、断裂しちゃうということもあるんですよね。
なるほど。
それを気をつけないといけないんですね。
そうですね。これはあの普段運動してない方たちも十分注意する必要はありますよね。
運動しててもやっぱりなることもあるんですね。
あ、なるほど、
はい、
アキレス腱ね、普段生活してる中であまりご意識することはないですけれども、 でも大切に、ね、していかないと、ね、はい、ダメですね。今日は日頃気になる体の不思議あれこれ、運動感覚器編と題してお話を伺いました。お話は北陸大学薬学部教授中川照明先生でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さてこのコーナー健康豆知識はポッドキャストでお聞きいただけます。 FM 富山のホームページのトップページの左上のバナーをクリックしてお聞きください。健康豆知識、富山科学の提供でお送りしました。